自給自足で
自給自足で
セミリタラジオ。
この番組はパーマカルチャー研究所の三栗勇気が自給自足で幸せなセミリタイヤ生活を送る知恵をお届けします。
こんにちは、自給自足の専門家、パーマカルチャー研究所の三栗勇気です。
こんにちは、進行役の生き見えです。三栗さん、今回もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあ、今回も準レギュラーの三栗さんの奥様、さえさんにお越しいただきました。さえさん、よろしくお願いいたします。
お願いします。
以前ですね、第94回で味噌作りについてお話しいただいたんですけれども、今回はこれはまあさえさんの代名詞の一つと言ってもいいかもしれないですね
かっこいい、
はい、醤油作りについてお話しいただきます。
手書き作ってもらった
代名詞
勝手に言っちゃいましたが、はい、あのお醤油もお味噌と同じで毎年仕込まれてますか？
はい、毎年仕込んでますね。冬の1月から3月、うん、お味噌と同じ寒い時期に仕込んでます。
ああ、そうなんですね。寒い時期になるんですね、やっぱり。
そうなんです、うん、なんか熟成のさせ方で低温で熟成させて乳酸菌働かせて、その次に酵母、暖かくなったら酵母発酵させるっていう工程をたどるので、うん、寒い時期を超えて暖かい時期の方がいいので、醤油も寒い時期がベストかなみたいな感じです、
うん、はいはいはい。お味噌はなんか麦味噌は暖かい時期から作っても OK っていうお話聞きましたけど、うん、醤油はもうそういうのはないですか？
醤油はね、うん、やっぱ寒い時期の方がいいかな。で、夏場に仕込むんだったら最初は冷蔵庫で熟成させてとか、そういうアイデアを私ももらってきたので、ベターだと。うん。
うんうん。おー。三栗家はどのぐらいの量を仕込まれてるんですか？
10リットルの樽を2つ分。10リットルあんまり想像つかないかな。
でも結構多いですよね、やっぱり。
そうですね。なんか去年からちょっと増やしてみてみ、うん、たんです。そう、うんうん、で、1つの樽が、麦醤油、1つの樽が米醤油、後で説明するんですけど、
はい、
種類が違うのを2つ仕込んでます。
ああ、それはたくさん利用するからですか？
うん、そうですね。なんか1年、やっぱ醤油は絞るのも大変だし、家庭で作ると、酵母の働きで白いモアモアが出やすいんです。三膜酵母っていう、うん。市販のやつはそれが出にくいようにもう火入れとかで調整してあるんですけど、家庭のだとそこをコントロールするのが難しいの。うちは冷蔵庫ないので、冷蔵庫に入れてもう見えないことにするっていうか、活動を抑えることもできないから、1年分は仕込まないけど、うん、でも毎年少しずつ増やしてはいけない。せめて冬だけは自家製醤油にしたいなっていう思いで増やしてます。
ああ。
これだけ作っても1年間持たないって聞いたのに。10リットルの樽を2つ分って言ったら20リットルあるのかなと思って。
でも、樽が10リットルなわけであって、絞るのは少ない。
そうだよね。うん、なんだっけ。麹じゃなくて、なんだっけ。
そういう
もっと醤油の。もろみか。
残るからね。
だから、ね、それを絞るから、10リットルの樽で作ってもできる量は半分以下とかになるから。
何リットルかちょっと今計算できないんですが、やっぱり減っちゃうから、うん。うん、
だから、そう、今聞いて、僕は、ね、僕ね、今ね、あ、そんなに作ってたんだって思って。
そうですね、
うん、いっぺんには作れないので、うちが別に麹屋さんじゃないので、麹を作る施設があるわけでもないので、
うん、
少しずつお醤油用の麹って納豆菌に大豆を使うので、納豆菌は大豆が大好きなので、空気中に浮遊してる納豆菌が麹につきやすいので、ぶれないように少しずつ麹を仕込んでやるので、結局一月醤油を仕込んでいる感じになるので、今年の3月いっぱいずっとなんか醤油を作ってました。
だからなんか毎朝なんかいろいろ、
あ、そうだね、掃除っぽさもあったし、ひたすら作ってましたね。
ああ、 時間がかかるんですね。
そうなんです。麹から作るとね。
ああ、そうですね。
麹作りに時間がかか
った。そう。うん。麹を買えば、売ってるところも少ないんですけど、麹を買えばね、全然実は簡単なんですけど、麹を作るのはちょっと手がかかりますね。
マニアックですね。
はい。
すごいね。
本当ですね。
だから醤油には、麹と、なんだっけ、何が必要なんだっけ。
大豆と、玄米じゃなくて玄小麦、あの殻の外側のついた玄小麦とお塩とできれば美味しい水、
うん、
あの麹をその麹すら米から作ってるんだ。
麦と大豆。
ああ麦と大豆、
うん
まあ、だから時間がかかる、
うん、
もう一つね、
うんはい、
どうもう一つね、白い山膜酵母ができてなんとかっていうのはカビですか？酸膜酵母って
酵母菌はカビなのかな。ちょっとごめんなさい、そこが私の中で分
からない。いやなんかね、あの味噌にも酸膜酵母が出るっていうでしょ。で、醤油にも酸膜酵母が出る。で、僕がよく分からずなんか作ってるのを見るとたまにその表面が白く覆われて、あ、酸膜酵母出ちゃったって言ってるような気がするんだけど、うん、それは取るんだよね、取り除くんだよね。
でも全部は取り除けなくって、塩分が高い、醤油も味噌も塩分高いから混ぜ込めば、本当に真っ黒のカビとか緑のカビとか真っ赤な赤いカビとか、うん、そういう明らかに毒々しいぞっていうのじゃない限り、うん、塩でちょっと抑え、活動が抑えられるから、
ねね、だからさ、その酸膜酵母が出たってなんか失敗多いけど実は食べられる問題のないやつだとか、なんかね、その辺が聞きたかったです。
それかなりマニアック。
あ、マニアックだからやめよう。やめましょう。
順番に行きましょう。
すみません、はい、順番にイキさんの、やっぱりイキさんの進行に従わなきゃダメですね。
あ、いやいや、じゃあカビはカビってことですか。
すいません、定義をちゃんと調べていないので今度ブログに書きます。
あ、わかりました。
お醤油の麹も、お味噌の麹も、アスペルギルス属っていうカビの仲間なんですよ、
うんうん、
麹自体が。なので、まあ、カビはいっぱい活躍している樽の中です。
カビっていうと。
カビって、そういや、ごめんなさい、また、ちょっと、イキさんに戻そう。
戻して。
あ、いやいやいや、多分言いたいこと同じだったと思います。
カビっていうと、悪いもの、ダメなもの、食べられないものっていうイメージがあるんだけど、あの醤油味噌作りの中では実はその菌の一種として活動していて、まあ、複雑に絡み合ってるのかな。
そうだと。
だからカビイコールダメっていうものじゃないよっていうことなのかな、う
ん、カビでもね、あの醤油の蔵、あの種麹を作ってる蔵の方に聞いたのは、やっぱりあのカビ菌、種麹を作るときに麹菌の元の種麹なんですけど、
はい、
それを作るときにもわーってもわもわーってカビが舞う、それをやっぱりいっぱい吸うのは良くないっていうか、
うん、
なのできっとあのお味噌とお醤油ってこう加工されて熟成されていくじゃないですか、
はい、
その過程でなんかなんだろう、弱まっていくっていうか、
うん、
そのカビとしてのこのアレルギーになりそうな物質はだんだん弱まって、発酵の力で自然の力と相まって収まっていくのかなって。そこら辺すいません、私勉強不足だね。
いやー、でも、うん、もうなんか専門的なところになりますよね。
まあなんかカビとか菌って聞くともうダメなもの除菌しなきゃとかね、あのいうイメージが言葉としてある気がするんだけど、この発酵界の中ではカビとか菌が活躍してなんかいい感じになるというイメージを僕は持ってるんですけど、
冬中私は麹を作ってるので少なくともカビとは付き合っているかもしれないです。
お風呂のカビは大嫌いだけど、
お風呂のカビはダメなのにね。
不思議ですよね。
だからその人間にとっていい活躍をするのと不快な活躍をするのがある自然界のもの、
ね、腐敗と発酵みたい
な。あ
うん、
なんだっけ、腐敗と発酵はどちらも菌の活動なんだけど、人間にとって都合のいいものは発酵と呼ばれ、都合の悪いものは腐敗と呼ばれるって聞いたことがあるけど、これ合ってる、
うん、うん、そう言いますよね、うん、私もその認識です。
あ、 まあ人間中心の話ってことですね。
ねえ、うん。
ああ、なんか面白い話になりましたね。
最初からディープすぎて、あのお醤油の作り方
の話
から入るはずだったのに。
はい、僕がだいぶ横道にそらしてしまいました、ね。
いやでも、もしかしたらそのなんとか工房を三つくりさん。なんか、
三幕工房。
勇気チェックが入るかなと思ってました。
結局入った
。10回もお付き合いしてくれただけある。
今日は109回ですね。はいはいはい。
そうですね。じゃあ、
はい、
あの材料は先ほどおっしゃっていましたので、
うん、
はい、その材料を使って作り方をでは教えてくださいませ。
はい、大豆を蒸して、あと小麦玄米みたいに外側がついている原小麦をいってちょっと火を通してやって、
うんうん、
この蒸した大豆といった小麦を合わせた状態で麹菌を生やすんです。
はいはい。
これがお醤油用の麹になるんですけど、だいたい緑っぽい麹はお醤油の麹なんですけど、
うん
うん、でそれが3日かけてできるんです。
はい。
温めて、あの、納豆菌がつかないようにだけしなきゃいけないので、35度以上過ぎると納豆菌が優位になりやすいので、ちょっと温度管理をしつつ、35度まで上げないように3日間を世話してあげて、麹菌生やしてあげて、そのお醤油麹ができたら、それを瓶に入れて、あと塩を入れて、うん、うちは山の伏流水なので、ちょっといいお水を入れると美味しくなるかなと思って、いいお水を入れて、で、一週間ぐらいは毎日混ぜ混ぜするんですけども、それから、一ヶ月ぐらいは一週間に一回ぐらいのかき混ぜる頻度になって、で、その後はもう二週間に一回ぐらいのかき混ぜ頻度になって、三ヶ月目以降は本当に一ヶ月に一回とか、暑くなって三幕酵母が出てきたら、三幕酵母を塩分の中に早めに混ぜ込んでやると大量発生しないので、
うん、
暑い時期はちょこちょこ豆にかき混ぜてやるとか、その地域とかその年の温度によって世話はしてやらなきゃいけないんですけども、
はい、
その暑い時期を超えたら、なんか結構もう気づいたら1ヶ月に1回しか混ぜなかったりとか、そんな状態で、
うん、
しながら1年以上、放置1年以上あの熟成させたらお醤油になります。
絞るわけですよね。
あ、そう、そこから絞ってやって、
うんうん、
ほいで、うん、で、あの家庭で作る人は生のお醤油、酵素も働いてる、酵母も働いてるお醤油が食べれて、
はい、
で、うん、クラとかあの市販の企業さんのお醤油は火入れをしてやって、酵母の働き止めてやらないとボンって爆発しちゃうのと、やっぱり三幕酵母も出ちゃうから、うん、火入れをしてやって出荷されるのが普通のお醤油で、私も保存するときは火を入れますね。
うん、
火入れって全然わかんないんじゃないかな。あ、僕もよかった
。そう、なんか酵母の働きを止めてやるのと、あと、うん、メタルボタン。
待って、火入れっていうのは火を入れるんですか？
あ、そうそう。で20分ぐらい、もう、あの、ゆっくりゆっくり火を入れてやる感じで。
温めるってことでしょ？そうそうそう、鍋で、
うん。そうするとね、香りがふわっと、なんだろう、香ばしい香りになって、ちょっと甘みも前より加わるっていう。
その前にね、10リットルの樽があるでしょ。
うん、
そっから火入れってどうやるの？
あ、
鍋に。
絞る。私は絞り器を作って
る。あ、そっかそっか。あ、絞り器で絞ったやつを、絞ったやつを鍋で温める。
鍋で温める。
っていう。
うんうんうん。で、出来上がりです。わかるかな？
うんうん。ありがとうございます。まあ、あの、言葉だけなので、皆さんの想像力も働かせていただくことが必要なんですけど。
あとね、もう一つ、さっき気になった生の醤油が食べれてって、
ああ、
食べれるっていうのは、まあ、使えるっていうこと。
うんうん、普通は、
なんか食べる。
使えるってこと、普通は醤油しか売ってないけど、
うんうんうん。そうそうそう、それがね、多分みんな誰も知らないんじゃないかな。
人は生の絞りたての火を入れてない酵素も酵母もいっぱい働いてるお醤油が食べれるよっていう
ことなんですね。
はい。
あの、生醤油って最近というかちょっと前から市販でもこれ生醤油ですっていう もの売られてますよね。
あれ、ひげは、なんかね、生の醤油って書いて、いろんな回、いろんな生醤油と生醤油といった読み方があって。
そうそうそう、今混乱した。
そう、生醤油が、は多分火を入れていない醤油っていうわけではなくて。
調べて。
生醤油忘れてるんです。これ何回もワークショップでやってもね、忘れちゃうので、すいません。
まあでも、僕が分かったのは、ね、普通に売られてるものっていうのは、その発酵を抑えたりするために火入れをしてて、
うんうん、
で、それを火入れしないと発酵し続けて、なんか容器に入れたら、まあ、爆発というか、発酵が止まってないからずっと発酵し続けて、なんか、まあ、爆発なのかな、わかんないけど、
うんうんうん、
する。で、っていうのが普通の売られてる醤油なんだけど、作った人だけはその生の状態でも使えるというか、
うん、そうですね。
だから火入れを、多分火入れすると何かが終わる。でも生の方が美味しそうですよね、イメージ的に、ね、
美味しそう。
だからその生の美味しい醤油をうちは使えて嬉しいなっていうことですかね。
生醤油も使えるし、火入れもされてるんですよね。
あ、火入れ
は、だから保存するためには火入れするんです。
香ばしい香りする。
確かに直後はなんか、ね、
美味しい。部屋中がお醤油アルバみたいな感じで香りがつくんです。で、でごめんなさい、生醤油ね、もしそれな、生の、生物の生にお醤油って書いて売ってるとしたら、
はい、
生醤油って読むのか生醤油って読むのかによって意味が違くて、で、火入れしてない生醤油ですって書いてあったら、そう、私が使ってるのと同じ生醤油になるんですけど、火入れしてないって書いてなかったら、多分、生醤油で、生醤油は大豆、小麦、食塩っていう昔ながらの材料を使って作ってるお醤油を生醤油って言うんです。だから、生醤油だけ書いてあったら、シンプルな材料で作ってるお醤油だよっていう意味だと思います。よろしいね。
だから、多分、火入れしてない醤油っていうのは、基本的には手に入らない。
爆発しちゃうからね、入れ物が。
うん。
っていうことだよね。はい。
ほー。ありがとうございます。やっぱり奥深いですね。で、またちょっと奥深さを入り込んでいくかもしれないんですけれども、お醤油もいろんな種類があるんですよね。
そうなんです。日本で有名なお醤油は、一般的に使われている濃い口醤油。
うんうんうん。
で、二つ目が関西のおうどんとか、関西で使われている薄口醤油。
はい。
淡い口って書いたり、薄っぺらい薄い口って書いたりするんですけども、薄口醤油は色が薄くて、塩分濃度が濃い口醤油よりちょっと高いんです。
うんうん、
で、ちょっと甘みが添加されている。だからなんだろう、おばんざいのみたいな優しい味になるように甘みと、あと色を邪魔しないように、あれ、大豆を茹でて何回か茹でこぼして色がつかないようにしてるんですよね、あまり。あ、間違えました。ごめんなさい。それは違う。
合ってました。
今ね、あれと間違えちゃった。味噌。三強味噌に違いました。でも、そう、茹でこぼしてあまり色がつかないようにしている。
うん。うん、うん。
で、発酵期間も短くしてるから、あまり薄口醤油も色がつかないようになっている。あ、ちょっと今、薄口醤油自信なくなっちゃった。でも、色がつかないようにしてんのは、茹でこぼして色はつかないようにはしています。
うん、うん、うん。はい、はい。
今、濃い口醤油と薄口醤油の説明をしたんですね。
そうですね。あと、いろいろありますよね。
たまり醤油。
あ、そうそうそうそう。
東海地方で使われてるたまり醤油は、お豆とお醤油だけで作られた、お豆とお塩だけで作られたお醤油で、旨味が強い、お豆だから旨味が強いお醤油になります。
うん。
それでお刺身食べると美味しいっていう人もいるぐらい
感じ。ああ。なんか6種類ぐらいありますよね。
5種類かな。あと白醤油と、あと再仕込み醤油っていうのがあって、白醤油もまだ40年ぐらい前に初めて作られたお醤油なんですけども、麦麹だけ使ってるお醤油で、すごい甘いお醤油なんです。
うん。
それも東海地方で しか作られてないんじゃないかな、工場があるのは。
うーん、
愛知の工場に行かせてもらったんですけども。で、白醤油っていうのがあって、あとなんだっけ、
今再仕込み、
再仕込み醤油、
再仕込み、
再度、再び、
再び、
あ、醤油って書いて再仕込み醤油なんですけども、
はい、自分のアピールが楽しい。すいません、余計なこと言いました。再仕込み醤油、再び仕込む。
うん、醤油はね、はい、なんかあの、山陰とか中国地方とか、あの、小豆島の方とかで作られてるお醤油で、再度仕込むお醤油って書くんですけど、
はい、
で、一回私がいつも作ってるみたいに、お醤油の麹と塩とお水で仕込んで、それを1年ぐらい経ったら絞って、今度はまた新しい麹を作って、そこに塩と水は入れないで、絞った醤油を入れるんです。だから、麹に絞った醤油を入れるので、
うん、
なんだろう、すごい濃厚になるっていうのかな。ここでまた寝かすので、2年ないし。うん、あの4年でかけて作る方もいるし、
うんうんうん、
それが再仕込み醤油ってやって、日本はその5個の醤油が基本だと思います。
あ、再仕込み醤油はかなりなんかコクっていうんですか、なんか出そうですね。
だから、うん、たくさんは入れないって言う、私もうまく使えてないんだけど、たくさんは入れないって言いますね、うんうん、香り付け、コク付けみたいな感じで、
うんうんうん、うわあ、興味深い。
本当面白いです。日本の発酵は、その地域であんまり米が取れなくて麦が取れてたからっていう文化からそういう発酵食が生まれたりするので、
うん、
面白いです。
やっぱちょっと時間が足りないですね。
すいません、ね、もう限界かなと今思いながら。はい。
はい、ありがとうございます。三つくりさん。
はい。
手作りお醤油のお味はいかがですか？
ああ、いや、いいですね。まあ、特にね、なんかね、火入れですね。火入れ、さっき話ありましたけど、火入れしたら、部屋中に醤油の匂いが、いい、超いい匂いが出てきて、うん、して、それを直後に使って食べるので、まあ、美味しいですね。
うん、
なんか、香りがいいのかな。
うーん、
まあ、あとはやっぱ気持ちですね。
ああ
、うちで作ったぜって、
ま
あ、僕じゃないんですけど、うちで作ってもらったぜっていうのがあるから美味しいですね。
香り感じないですもんね、やっぱり市販のだと。
ああ、そうかもしれない、確かに
香ろうともしないし。
ああ、そういえばそうですね、はい、うんうん、あ、だからね、香りはすごいですよ、
ね、
いいです。
ゆきの仕事場が蔵みたいになっちゃってるんですけど、お醤油が置いてあって。
あ、確かに。
お醤油の香りのする仕事場になっちゃってるよね。
なっちゃって
る
ね。あの、自分の住んでるところと別のプレハブ、はい、こういったのプレハブが僕の仕事場なんですけど、そこに醤油だるがずらり並んで、いました。醤油臭でもうすごいことになって。まあ、結構いい匂いですけど。
うん、そうですよね。
うん。
いやー、やっぱりいいですね。手作りというのは
楽しいです。
ありがとうございます。ちょっと本当に、ね、もっと時間を作りたかったんですけど、凝縮してお話い
ただきまらなかったから。
大丈夫です。お醤油作りが気になった方は、さえさんのブログ記事をエピソードの概要欄に貼っておりますので、ぜひご覧になってみてください。では最後にメッセージをご紹介いたします。いつものタツさん、女性の方からのメッセージです。ありがとうございます。第76回、立てた目標をちゃんと実現する庭の会を聞きました。私なりにまとめました。夢が叶わないのは夢を忘れているから。目標を忘れないために常に見える位置に貼っておく。携帯ロック画面に入れておく。など。宣言する。定期的に思い出す。毎月1日のスケジュールに目標を確認するのを組み込んでおくなどの工夫。みんな、仲間、サークルでやる。他の人と一緒にやる部活法。何か特別な目標は立てていませんが、今年も健康で楽しく生きていきたいです。という、タツさんからのメッセージです。
毎回本当さすがタツさんですよね。
本当に。
もうこれ、 聞いただけでどんな回かなんかすごいわかります。
そうですね、ポイントを押さえてくださってますよね。
ということで、さえさん、さえさんは目標立てることとかあるんでしょうか。
ああ、なんかやりたいこと、目指す場所っていう感じではあるかな。で、なんかがっつり立てない、立ててないですね、細かく。
ね、立ててないよね。
けど、ゴールがあるので、ここを目指さなきゃっていうゴールがあるので、ゴールには、この、いついつまでにっていう、なんとなく自分の中での期限もあったりするので、ゴールにはいつもたどり着いているので、多分大丈夫という、深くな自分に対する信頼というかね。
すごい。なんか今深いこと言いましたね。
本当
いやすごいですよね。もう目標は達成できているのでっていうことをおっしゃいましたよね今。
なんかその目標が見えてるっていうか、ここにたどり着くから、たどり着い、今まで目指したものは全部たどり着いてきたから、まあたどり着くだろうなっていうこと
で、ね、すげえ、なんかすげえ、ね、
でもあれですよ、漬物とか3年は失敗覚悟って本当に失敗し続けてるし、失敗のコツがわかるから、失敗をしない方法も学んでいくから、時間はかかってもたどり着く。
例えばその目標っていうのは、漬物うまくなるとか、そういう目標だった。確かに、達成してるね。
ねえ。でも、ねえ、どの道達成するからっていう、その気持ち、すごい大事ですよね。
いや、すごい。
時間はかかるけども、絶対達成するからさ、みたいな。
あんまりこういう話聞いたことなかった。
やりたいからきっといつかは行く。でも、これは向いてないなと思ったら手放すし。
大抵はね、なんかこの目標があるんですけど、いつもなんとかでこれでダメで、みたいな話が来るかなと思ったら、もう必ず達成してますね、みたいな。すごい。
めちゃくちゃかっこいいんですけど。
かっこよかったですよね、今。今僕とゆきさんでビビってましたから。
換気扇もつけられたしとか思っちゃう
から。確かに。確かにね。
できたよ、
ね。確かに換気扇ね、最後はつけましたからね。壁に穴開けてね、もうちょっと、大丈夫みたいな感じで。
いや、そうですよね。
超すごい、すごいですね。さえさんの立てた目標をちゃんと実現するには、はいよ。
小さい目標がいつも。目の前にあることばっかりだから、目標が。
いやいやいや、すごいですね。ちょっとその心意気を、本当、いただきたいですね。
でも小さいことの積み重ねは大きいのかもしれないです。
はい、
ありがとうございます。
ありがとうございます。
素晴らしいのに。
いいお話が聞けました。では、最後にお知らせです。2024年7月18日に能文教から三つくり勇気、三つくりさえちょ、北の国から家族4人で幸せ自給生活、住まい水、電気巻き、衣食まで全部が出版されました。能文教から運営するウェブ書店、田舎の本屋さん、またはアマゾンでもご購入いただけます。エピソードの概要欄に田舎の本屋さんのリンクを貼っておりますので、ぜひチェックしてみてください。そしてこの番組ではメッセージやご感想、ご質問をお待ちしています。エピソードの概要欄に記載のパーマカルチャー研究所ホームページのお問い合わせフォームからお気軽にお寄せください。ということで、さえさんに2回にわたってお越しいただいたんですけれども、次回も来てくれるかな？
はい、こんなすいません、喜んでいきます、はい。
ありがとうございます。じゃあ次回もよろしくお願いいたします。
お願いします。
さえさん、みつくりさん、今回もありがとうございました。
はい、ありがとうございました。